それではここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生をスタジオにお招きしまして、釧路の歴史に関するお話をお聞きしているコーナーです。佐藤先生です。どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生をお迎えしまして、釧路歴史探訪、まずは今週の話題をご紹介していただきます。
はい、今夜は豊頃町藻岩散策です。釧路短期大学では6月20日道東文化塾の第二講座として十勝国の豊頃町を訪問します。豊頃町、実は国道路線の切り替えで釧路市民にはなかなか気がつきにくい町、それが豊頃町です。しかしこの豊頃町は歴史的にはとても釧路市と深い関係と、また人脈を持っている自治体です。そこで今夜はその中心市街地にあたる藻岩という町を軸に、豊頃町そのものを紹介してみたいと思います。
今週の釧路歴史探訪は豊頃町藻岩散策、こちらがテーマとなっています。
豊頃町は十勝国の中の東南部に位置します。人口は3179人、そういう記録があります。本年5月の、統計による数値です。そうした自治体はである豊頃町は釧路市からおよそ 90km の道のりで、浦幌町の西の方で、この町は接しています。町の町域を十勝川が流れて、川口には大津という漁港があります。現在は漁港として知られる大津港ですが、この大津港こそ十勝発祥の地という碑があることで知られています。
豊頃町大津についてはこの釧路歴史探訪の放送の中でも、十勝川、川口、大津港、その他大津事件などをそのテーマで、ご紹介しています。
世に十勝国というふうに言われている十勝管内では帯広市が中心都市に成長しました。そこで与田弁蔵という人がよく知られていますけれども、この人をはじめとして十勝の管内に入植する人々は、今紹介した大津という港から上陸し、十勝川を遡って内陸へ入っていったということが記録されています。豊頃町は十勝川川口の大津港を軸に本州化が進んだ町、そのように紹介しておきます。まず国道38号線を帯広に向かって進んでみましょう。現在は豊頃大橋という国道に架橋された橋を渡り、帯広に向かうことになります。
釧路短期大学の障害教育センターでは6月20日、豊頃町を訪問します。大津とは深い関係する深い関係の豊頃町ですね。は
い、現在この国道が架橋、通っている豊頃大橋というのは十勝川に架橋された、つまり十勝川に架かっている橋です。その下流の方にもう一つ藻岩橋という橋があります。豊頃大橋の竣工は昭和58年ということです。ですからこの豊頃大橋の完成をもって国道38号線は路線が新しい路線に切り替えられました。この結果国道は豊頃町藻岩の市街地を通過することなく、その藻岩の北の方を、つまり郊外を通過することになりました。
豊頃町は十勝川の川口を持つ自治体です。その十勝川に架橋された豊頃大橋、藻岩橋、こちらの2本の橋をまず話題にしていただいております。
藻岩橋っていうのは今日では堂々に北海道道に架けられた橋ということになってるんですけれども、この昭和58年に国道が切り替えられる以前、これは豊頃大橋のところは全く路線などはなく、一度藻岩の市街に入り、そこで国道38号線は右折して さらにあの帯広の方に向かっていくという路線を取っていました、まず国道が切り替えられてしまったこと、それから JR 豊頃駅で降りてもその豊頃駅の駅前にはさまざまな公共施設はあるものの、それほど町の中核らしい柳見のつながり、これはないわけです。したがって豊頃町というのはなかなか説明しにくい位置、ここに、あるいは釧路市民にとっては帯広に行くときも気がつきにくい都市に地域になっているということです。ここまで申し上げてきましたように、第一は国道38号線の路線変更で幹線道路が役場所在地の中心集落を通過しない位置になってしまったということなのです。
今週の釧路歴史探訪は豊頃町藻岩散策です、豊頃町大津は市民におなじみなんですが、なかなか役場の所在地の部分には気づかれにくいと。
はい、そうなんですね。その役場所在地は藻岩というところにあるんですけども、そこってかつてはこのよく分かったんですけど、今はなかなか分かりにくい、はい、そういうことになってます。その理由は第二に、北海道鉄道会社 JR 北海道の豊頃駅から役場所在地の藻岩市街までは約 3.8 キロ一里の道のりがあります。つまり役場所在地の藻岩川は十勝川右岸に位置しています。川口港の大津漁港がこうだんだん川の上流の方に入植する人たちが増えて、そして、豊頃駅と帯広を結ぶこの道路の結節線としての藻岩の方が中心集落になっていくわけなのです。ただ釧路と帯広間の鉄道開業を受けて、その路線の一つとして開設された豊頃駅、これはですね、藻岩とは随分離れた位置、役場とは随分遠いところに設けられた集落の中にあるということなのです。
昭和58年に豊頃大橋が完成しました。それまで現在の藻岩橋を通る国道が役場所在地の藻岩市街に入って、藻岩市街地に入って右に迂回をする形になるんです。
そうなんですね、山のところにこう神社があるんですけど、その神社の鳥居の前まで行って道路は国道は右へ曲がっていった。その神社のところまで行く国道を使っていた時には、あ、ここはあの豊頃町の役場所在地だってことはよく分かったんですけども、これが郊外に路線が移ったために分かりにくくなったということをここまでお話しています。豊頃駅は1904年明治37年8月12日の開業です。現在豊頃駅で列車を下車すると、豊頃駅前郵便局、豊頃地域コミュニティセンター、豊頃小中学校、また豊頃町農業協同組合があります。まあ、豊頃町農業協同組合があるっていうところに、周辺の農産物、ここでは主にバレーショなんで、そのバレーショっていうのはポテトチップス の, この原料になるっていうふうに言われてるんですけれども、これをこの組合が集荷して鉄道に積み込むためには、この組合と駅っていうのはこの近郊にあった方が一時は良かったということが歴史の中にこうあるようです。まあ、ただどちらかというと豊頃の駅前の集落というのは山村、つまり人家や施設が散在散らばっていて、穏やかに落ち着いた佇まいは持っているものの、柳見が混み入っていないという景観になっています。豊頃の駅は池田駅と音別駅を結ぶに迂回しない地点を選びました。つまり現在と藻岩、十勝川、豊頃駅の3地点には、現在のように整備された十勝川浸水路はまだなかった。この自然河川でですね、こう迂回蛇行する川で、この役場の所在地と豊頃の駅の間は分断されていたということになるのです。
今週の釧路歴史探訪は豊頃町藻岩散策がテーマです。ということで佐藤先生のお話にもありましたが、豊頃町その、まあ、いわゆるその町の中での3つの中心地点があるということなんですが、はい、大津藻岩間はおよそ20キロ、そして藻岩豊頃駅間はおよそ4キロメートルの距離ということです。
まあ、今うまくまとめていただいたんですけども、そうした集落配置には実は十勝川の存在ということが見逃せないのです。豊頃の町はしばしば十勝川の氾濫、つまり洪水被害を受ける誠に不安定な地域であったとされています。大正7年に十勝川の治水計画の大綱が立てられ、一大治水工事が進められることになります。昭和7年になって十勝川治水工事は豊頃大橋の上流部にあたる島内という地域に治水事務所、つまり治水計画を進めるための事務所が設けられました。
今週の釧路歴史探訪は豊頃町藻岩散策となっています。そう、自然条件がこう町の形成に影響を与えたということになりますよね。
まず海の漁村ですよね、はい、その漁村が十勝川のこの内陸に入る、川口港ということでまず大津が着目される。で、大津は漁村としてのこの独自の発展があるんですけれども、ここにこう上陸した人がまずこう川のこの上流部にこう、はい、次第にこう入植していって、その到達点として藻岩という第二の集落ができます。で、ここへこの駅がですね、藻岩の近くに駅が設けることができればよかったんですけども、川が間に挟まっていた事情で、今言ってここまで申し上げているように4キロ離れたところに駅を設けざるを得ない、まあ、ここまでが一つの整理なんですね。今も十勝川浸水路の西には牛州別川、また東には旧都市別川が流れ込んでいます。治水工事が進む前は蛇のように川が曲がっている十勝川に小さな河川が流入する河川入り組みの地であった点を想像することができます。駅と役場、その間に4キロ約1里ほどの空間が生まれている背景は、実にこの十勝川が蛇がこう動くように蛇行していたことによるものです。このため豊頃では昭和15年、1940年、村費、つまり村の経費とそれだけでは足りずに地元の有志の寄付金によって旧十勝川に豊頃橋が完成というふうに調整要欄に記載しています。十勝川治水工事に一つの区切りがついて、当時の村と村民は駅前界隈の集落と役場所在地を結ぶ手段を自ら確保することにしたようです。
それでは今週のワンポイント、最後に佐藤先生に紹介していただきます。
町はホームページで海と大地と春にれの町、これをキャッチフレーズに掲げています。海とっていう時のその海については大津漁港のことが当てはまるというふうに思います。そこで今夜はその海と大地のうち大地と表現されるこの藻岩を軸にお話をさせてもらいました。まあ、次回には大地とこの春にれということでですね、はい、豊頃町のこの役場所在地、ここのところをですね、もう一遍見てみることにしたいというふうに思います。
今週の釧路歴史探訪をお送りしてきました。ここまでのお相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。